今日はテトスの2章です。このところには個人個人に対する清めの勧めが出ています。一節のところに、あなたは健全な教えにふさわしいことを語りなさいとパウロはテトスにこのなすべきことを示したわけですけれども、そしてまた2節には、年配の男の人には自分を制する、また3節には、年配の女の人には神に仕えている者にふさわしく振る舞い、6節に、若い人にはあらゆる点で思慮深くあるように進めなさいと言っているわけですけれども、これはただ単なる人間の力やまた教えというよりは、信仰によって人が変えられるということであるわけです。7節のところに、あなた自身良い技の模範となりなさいとパウロはテトスに勧めていますけれども、このことは実は14節のところを見ると、キリストは私たちをすべての不法から贖い出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるためにという言葉が出ているわけです。このキリストが私たちをこの救ってくださった、ここでは不法から贖い出すという言葉が出ているわけです。不法とは何か、この法律に従わないということであるわけです。しかし聖書に出てくる法律とは、この世の法律ではないわけです。神の律法であるわけです。代表的なものは実会に記されてあります。それを要約するならば、神を愛する、そして人を愛する、もうその2つに尽きるわけです。不法というのは、神を愛さない、人を愛さないということであるわけです。かつて私たちはそのようなものであった、そのような不法から私たちを贖い出してくださった、十字架で命の代価を払ってくださり、私たちを愛してくださる、その愛によって私たちは変えられたということであるわけです。かつては神もキリストも知らなかった、しかしそういうものが十字架を通して不法から贖い出されて、神様の愛をいただき、そしてまた愛の中に生きるものとなった、そしてそのことはご自分のものとして清めるためとあるわけです。贖われたものはもうすでに、自分の命は自分のものではないということであるわけです。自分の命は贖ってくださったものの命である。私たちはキリストに属するもの、神に属するものとなった。その十字架の愛によって私たちは喜んでこのキリストに従っていく、それが神様との愛の交わりであり、またその信仰の証ということになるわけです。そしてそのことを私たちは行いをもって、この表していく。ですから年配の男の人や、また女の人、若い人、また旧説にはもう奴隷にはというふうに出ているわけです。奴隷の人も自分の主人に従って喜ばれるものとなるようにということをパウロは語っているわけです。もう奴隷が主人に逆らって、そして自分が主人になるようにというようなことは全く進めてはいないわけです。そしておそらくはこの奴隷の人も同じ教会にやってきて神様を礼拝する、また中にはもう主人と奴隷がその教会の中でもう誠の神様を礼拝するというような姿があったと思われるわけです。なぜそのようなことができたんだろうか。イエス・キリストが全ての不法から贖い出してくださった、自分の命を代価として捧げてくださり、あの十字架の上で流してくださった血潮によって私たちは清められて神のものとせられたということであるわけです。この世では奴隷であり主人であるかもしれませんが、しかし神様の前では同じ人としてのもう兄弟また姉妹であるということです。神様の前に私たちのもう身分の差とか違いっていうのはない。私たちは神の前に全く等しいものであるということです。ですから私たちは個人個人与えられた賜物は違いますし、性別も違う、 でもそれぞれにおいて私たちは神様の前にもう神を恐れて敬虔に生きるということが求められているわけです。そしてこのキリストに似たものとなっていく。11節を見るならば、すべての人に救いをもたらす神の恵みが現れたとあるわけですけれども、その恵みの現れっていうのは12節に具体的に出ている通りに、不敬虔とこの世の欲を捨てて、そしてまた慎み深く正しく敬虔に生活するという生き方であるわけです。私たちは何よりも神を恐れて生きる、それがもう敬虔であり、この世において私たちが言うなれば修行をしていくということであるわけです。そしてそのことは13節に出てきますけれども、イエス・キリストの栄光の現れるのを待ち望む、これはもう再臨のことを意味しているわけです。やがて再びイエス様は天から私たちのところにやってこられる。私たちは空中でこの救い主イエス・キリストとお会いするということを待ち望んでいるものであるわけです。やがてはイエス・キリストは裁き主としてこの地上に現れるわけですけれども、私たちは先にこのイエス・キリストに空中でお会いし、また引き上げられて、また天の栄光の中に入れられるというその望みを持っているわけです。この信仰をパウロはテトスを通して、あの本当に不道徳なクレテの島の人たちに伝えていく。そしてまたその人たちはこの福音を聞いて、そしてまた聖霊の働きによって変えられていくということを後見ることができるわけです。今の時代もどのようにして私たちはこの不道徳な時代の中から救われるのか、それはこの神の御言葉、そしてまた聖霊が共に働かれてキリストの十字架を見、また自分自身がこの世のこの不法から贖い出されてこのキリストのものとなる、そのことを私たちは心の内に与えていただきたいと思います。